皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野田物です。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。世界は広くて、京都は深い、国際フリーターと言いますか国連職員として、世界を中東、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカと20年以上かけて回ってきて、京都に戻ってきて今大学で教えてるんですけれども、京都の深さに非常に浸っております。本日のゲストは、ラジオカフェの放送局長の町田俊二さんです。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、局長直々ですね。本日のテーマはですね、ずっと町田さんは KBS 京都で、1960年から、安保の時代から40年間、ずっと、ラジオテレビのディレクター、プロデューサーですか、来られて、ラジオカフェ設立にずっと関わってこられたということですけども、京都のやっぱりこうコミュニティ放送あるいはラジオの歴史とかですね、そういうところがちょっとお聞きしたいんですけれども、
いきなり大変なテーマですね。
いやもうね、その30分という限られた時間です。KBS の時は、僕はもう深夜放送の森内明さんとか尾崎千秋さんを聞いて、ものすごい影響を受けた人間なんですけれども、その時ディレクターされたんですか？
いや、その時、そうですね、諸口さん、尾崎千秋と同期でしたんで、KBS ね、彼とも仕事はよく一緒にやりましたね。
もう恋愛コーナーとか僕はすごい
ですね。彼は派手なアナウンサーでしたから、やってましたけども、京都のラジオメディアというんですが、京都の地域というのは、僕は1960年入った頃はラジオだけでしたけども、京都というのはですね、他の町に比べてほとんど家内仕事が多いんですね。西陣友禅、そういう伝統産業に携わる人が非常に圧倒的に多い、町でした。だからこのラジオを聞きながら仕事をすると、職人さんの世界ってやつは、
京都って学生の街でもありますね。学生もやっぱりラジオを、勉強しながらラジオ聞きますね。
聞きますね。
そして、職人さんの街なんで、西陣とか、そうですね、清水もそうですが、そういう方が、そうか、友禅もそういう方がラジオ行くということは、視聴率めちゃくちゃ高いですね。
だからね、本当にラジオがね、生活に密着してたんですよ。だからそういう街ですね。だからこの KBS 京都が1956年に放送開始以来ですね、本当にそういう点では市民の中に密着してたというか、もう生活の中にも溶け込んでたんですね。
僕の高校生の時とかも、浪人してる時も、やっぱりね、深夜放送のね、野呂口あきささんの、僕ラジオ講座か応募者のね、あきささんのね、あれに励まされたというか。
なるほど。
ラジオが本当に恋人友達でしたからね。
深夜放送で言えばね、深夜放送が始まったのは西日本では KBS 京都が最初やったんですよ。
それを企画された。
いや違う、もっと私らは入社してわずか数年でその深夜放送が始まりました。
深夜放送の走りが
西日本ではですよ。東京関東の方は文化放送とか日本放送がすでに深夜放送を始めてましたけど、西日本ではいわゆる深夜放送というのを始めたのは KBS が最初やったと言われてます。
深夜放送って当時視聴率めちゃくちゃ高かったと思いますよ。
そうですね、
次学校行ったらみんなそういう話してますんでね。
そういう時代でした。
あれがなかったらもっと勉強できたんですけどね。
いや時代は変わりましたね。そういう点では、
でそういう、深夜放送とかやられてて、ラジオやられてて、そしてテレビの方もいろいろやられたんですか？
テレビもね、途中でうちは会社ですので、テレビとラジオ両方やってる会社でしたから、人事異動がありましたね、私もテレビの方が行け言われて、テレビをやりました。
出世されたんですね。
いや出世じゃないよ、テレビは大変ですから。ラジオのようにはなかなか行かないんで、大変苦労しましたけど、テレビもその当時はいわゆる民間放送としては、京都はやっぱり広告料というのは決まってる中でね、テレビの広告を、スポンサー支えていくというのはなかなか大変な事業ですわ、京都ではね。だからそういう点では皆現場は皆苦労して、今でもそうなんですがやってるんですけど、
やっぱりそうですね、キー局と比べたら、
で当時はね、当時ね、特に KBS 京都はキー局を持たない局や、独立有局、UHF 局というね、
珍しいですね。
珍しい。これは日本に11局ほどあるんですけども、ネット局から外れてるんですよね。だからね、全部自前で番組を編成しないかと、これがなかなか大変なことで、
そうでしょうね。
これがね一つはネックだったんですけど、まあそれだけね皆さんね勉強させてもらいました、いろんな点で。私なんかそのコーヒー2杯でね、うん、ドキュメンタリー番組作ろうということやったんですよ。
コーヒー2杯ですけど、どういうことですか？
当時コーヒーがね、200円ぐらいの時代、
はい、
それを2杯を400円1人出してカンパ出してね、ほんで当時ドキュメンタリー番組作ろうと思ったら300万ぐらいかかるわけですよね、はい、テレビの場合ですから、はい、でそれを集めようということを呼びかけて、
何人ぐらい集めはったんですか？
ほんでね、270万ほど集まりましたわ。
すごいですね。
そうですね、それでね、うん、作りました。
お金でカンパした人は見ますからね、テレビ少なくとも
で教育キャラバン行くことで高橋智也さんのレポーターになってね、京都の北の端から南までね4つの学校を、ね、ドキュメンタリー回ったんですよ、中学校
それはあの竹道高石智也さんも僕はまあ大ファンで、
ああそうです
ね、おいで皆さん聞いてくれ、受験生ブルースですか、それはいつ頃の番組なんですか？
だからそれはね1986年ぐらいですね。
あ、そんな
ちょうどね、教育が非常に学校が荒れて、うん、もう学校の将来がどうかと言われた時代に、うん、でも頑張ってる学校、頑張ってる先生がいるんだと、はい、でそのことをもっとやっぱり知らさないかんという思いがものすごく私きつかったもんで。
ああ、それは松田さんのアイデアっていうんですか？教育、
そうそうそう、うん、でそういうのになかなかスポンサーになってくれる企業とかそういうのはないわけで、ああそしたらそういうことを思いを持ってる人に漢方を呼びかけようと、でコーヒー2杯分でどうですかということでザーッとやっていったら受けたんですね。あれは画期的です
。あのコーヒーとね、だいたいバスの運賃似てるんですけどね。バスの往復と違ってコーヒーに用意たもんですからね。お金からいけば。
やりました。
やっぱりインパクトありましたか？
ありましたね。いうことで、だからまあ当時本当に教育問題があれになった時代に、今でもそうですけども、うん、そういうことを本当に地域で支えた番組ができたというのはね。うん、やっぱりこれは地域の放送局ということだったというふうに思いますね。
あの僕は教育問題で、うん、僕はあんまり塾とか嫌いで行かずに、まあ、うん、まあ、ギリギリ鴨川中学とかね、村久保と紫の子の勉強したんですけど、当時蜷川の時代で、うん、本当に自由で、
はい、
あの勉強しなくてもよかったみたいな、あの、まあ、紫の子高校バイク乗って、まあ、いわゆるパチンコ行ったりですね、まあ、そういう時代だったんですけどね。だけどね、うん、僕友達とか今、うん、あのフェイスブックなりね、いろいろと村子のメールでやってるんだけど、まあ、それなりにみんな浪人してね、行く、うん、僕ね、うん、今まあ大学でこう教える立場になって、うん、あのね、こう決まったことを教えるよりか、うん、自由のね、で僕はあの要するに蜷川さんのいいとこ悪いとこあるけれども、うん、要するにね、うん、直感力とかね、自由な発想をやっぱ一番あの感性がね伸びる中学、うん、高校の時にできたということは、ね、うん、僕すごい感謝してます、ね、うん、あの時ね無理やりこう勉強したらね、そうそうそう、今の発想なくなったかなと思うんですけどね。
なるほど、確かに確かに。だからやっぱりね、教育を本当に別の観点からやっぱりね、しっかりやっぱ見ていくのもメディアの責任かなと私ら思ったんです、うん、それでいつも当時はあの学校が荒れろ言うたらね、そのニュースと言うたら学校の校長先生が誤ってるという指示ばっかりが出たと、ね、あれではね、はい、学校に魅力なくなるじゃないですか。それやっぱ仮が学校ではないと、はい、もっとやっぱり頑張ってるところを紹介するのがメディアの責任違うかいうものをものすごく痛感してましたんでね、それだったんですね。だからその精神が今私のそういう精神が今でもねずっと持って、
いやそれはまずね、まずテレビを作られた時、あのそのキー局がないんで、まあ、コミュニティテレビですね、そしてカンパ集めて、
ローカルテレビですよ、
ね、まさにラジオカフェのね、
そうそうそう、
コンセプトと全く一緒ですよ、
まあ、そうです、そうです。あ、やっぱりその放送、このメディアというのは本当に地域の皆さんの共有物にしないと、うん、本当の真実がねあの表現できないなと私はつくつく思いますわ、うんうん、それをある一部のものだけで作ってたらそれは全く一面的になるし、うん、絶対それはね真実が報道されない。
その通り、うん、その通りですね。そう、僕もあの、うん、まあ、国連とかであんまりメディアに関わってない人間、今メディアの講義やらせていただいてるんですけれども、うんうん、やっぱり大手のマスメディアというのはどうしてもスポンサーがあって、スポンサーの意向に反することなかなかできないですね、分かってても。そうするとこのようにこの番組も、ね、自分でお金を出して自由に話せる番組ということで何の制約もないですから ね。
だからラジオカフェもね、うんうん、市民の町衆で作ろうと、うん、誰にも遠慮なし、みんな平等に、うん、発信できる、表現できる、うん、そういうラジオ局を作ろうというのが皆の最初のスタートでした、うん、これに私もね共鳴しましたわ。
そのコンセプトを一番最初に示されたのは、はい、ちょうど1999年に定年されましたね、うん、KBS 京都、はいはいはい、そして ラジオカフェができた時期というのは、うん、もうその時期全く一緒でしょ。
そうですね、
町田さんのそのコンセプト、
私のコンセプトというよりも、やっぱり京都の町の人はね、でそういうことをやっぱり思ってる人がかなり多くなったと、うん、でそれはなぜかというと、やっぱりあの KBS の時代にあの開かれた放送局と市民に開かれた放送局、うん、うちの KBS 京都はずっとね取り組んでいったんですね、うん、で市民と の先ほどのように KBS の放送局とのねこの距離が非常に近かったわけですよ、うん、でそれでもねなおかつ放送局には関わろう思ったらお金もいりますよ、うん、でそれやったらなおかつ自分たちで作れる
放送コーヒー2杯
自分たちで作れる放送
この番組コーヒー2杯よりか払ってますよね
まあそういうねやっぱり発想がこのラジオカフェを作ろうというね市民の皆さんになったんです
よ。コーヒー2杯のカフェから来てるんですか、
う
ん、
いやそれはまた別ですけどね。
テレビカフェも作るよ、テレビカフェも作るよ、そしたら。
まあ要するにやっぱり市民が自分たちの放送局を持とうと、うん、これは京都の人のねすごい 発想やと思います。
今のこの6時から、うん、火曜日の6時から、うん、あの6時半ぐらい夕方、うんうん、まあある意味ではラジオカフェの自分の空間ですからね、
うんうん、そうでしょ、そうでしょ。こんなんは日本の放送局にはなかったんですよ、これまでの放送の歴史に。
ないでしょうね。
で日本京都の人たちはそれをね実現したんですね。これは僕はね本当に
それは日本の放送局で、例えば NPO の、うん、ラジオ局で日本最初という、ね、うん、トルクサイズの最初聞きましたけども、で、うん、株式会社たくさんあるでしょ。そうで NPO でも、
もう
NPO の株式会社は違う、何言ってんの、あのラジオ局の、ね、株式会社
全部株式会社ですね。 NHK は特殊法人ですけどね、うん、で NPO で放送局を取る免許を申請した時にもうそれからが大変でした。そんな前例がないわけですから、うん、2年かかりましたよ。で通信局や足しげく我々は通いましてね、ほんでこう
今があるんですね。
今あるんですよ。もう私は初めね、大体その市民で放送局を作るというようなことはまあ理想というか夢ではあっても、うん、これは実現は難しいなと、うん、初めはそう思ったんですよ。でしかも実現しても市民でやって支えていくというのは大変なことだから、僕はもうやめといた方がいいですよって初めは非常に個人としては否定的だったんですよ、うん、でもねいろんな人がだんだん毎週その月曜日に、はい、あの月曜集会ってやってたんですが、はい、私もそれに参加したいという人がね、はい、毎週1人2人増えるんですよ。これを見てね、やっぱり京都の人の中にはやっぱり自分たちでそういう放送局をね、うん、作りたいと、そういう放送局をやりたいという人がね、そういう人数がすごく潜在的にあったんやということをね、うん、感じました。
あのいっぺんに出るんじゃなくて徐々に出てくることに意義がありますね。
あります、これがねやっぱり、ね、私ある意味ではそこで自己変革が起こりましたね。
あ、
これはこれまでのねそんなの大変やと思った、これはちょっとねこういう市民のニーズがね集まればこれはいけるんではないかという、そういうふうに思います、ね、
それで去年ですかね、うん、あのまあ、黒字でもないけど、うん、そういうふうになんか持っていかれたでしょ今、
ね、あれね、もう念願の
10年、うん、10年かかってですか、
8年目で
8年目で、
ましたね、それから本当にこれはね京都の人たちのねやっぱり思いのね、僕はよく言うんですけどね、京都 の祇園祭りがね、はい、ずっと長い間支えられてるじゃないですか町中で、はいはい、やっぱここの心意気がねこういう放送文化を作り出すね、それにも相通するものがあるの違うかと思いました。これは京都の人たちのやっぱり思いっていうのはすごいなと、
まあ、京都人って、うん、まあ、独特のもんというか、
僕なかなか京都、
いや僕は京都に生まれたけれどもほとんど海外で ねで今京都に戻ってきて、まあ、この京都が深いという僕の一番の世界は広いけど京都は深い、その深さっていうのはね、やっぱりもうその魅力的なあれで、あのアップルの、ね、CEO のスティーブ・ジョブさんも去年の7月にですね、うん、京都にいらっしゃってるんですね、
う
ん、息子さんの最後にやっぱり行きたかったのは京都ということで、うん、やっぱり禅とかですねこの京都のこう魅力、うん、だからすごい人がね実は結構たあの京都に来られてて、スピルバーグ監督もそうです
か
ね、たまたまこのラジオ聞いていただきたいんですね、うん、あのちょっと日本語だからどう伝わるか分からないですけど、たまたま車乗ったらね、
うん、あのいや京都の人はね本当にあの千年の都を言われるんですけども、あの琵琶湖疏水を引いた日本で最初の運河ですよ、
はい、
あれを作ったの京都の人ですよ。
そうですね、
これもすごい、琵琶湖の水を京都に引いたらどうやっちゅうか発想ね、うん、こんな普通は考えられませんでしょう。それはやったんですよ、
うん、まあそうですね、いやそんな僕今それほど感動してないけど、もっと
感動するのもある。僕はあれ感動しました。
そうですか、
うん、はい、それだけなんですよ、あの疏水を引いた疏水のね、うん、水で発電所も日本で初めて作ったの、うん、これ京都ですよ、
映画が一番最初に上映されたのかな、そこの小学校でしょ、
うん、あ、それもありね、映画もあり
ね、違いますよね、うん、
そのね発電所でね、うん、動かしたのなんでし
ょ、いやいや、あの電車でしょ、
自然動かした、これも日本で初めてですよ、
そう、まあね、自然、もう一回ね、僕自然が大好きで大好き、もう一度ね、京都に自然なくなったことはちょっとね、うん、あの、うん、僕はウィーンに住んでて、ウィーンの一番のあれはやっぱりね、ヨーロッパはね、やっぱり自然の街と自転車なんですね、
だから京都はそういうふうにね、新種の気取りということ言葉ありますけど、本当に京都の人はそういう新しい発想をね、実際実現してきた、そういう歴史の伝統に私らは今いるなと、
そうですね、コミュニティラジオとしてのその発想ですね、ちょっとここでブレイク入れましょうか、はいはい、あの本日のゲストはラジオカフェ、報道局長の町田敏司さんです。いつものようにここで、なぜか京都からハワイのノーシアの音楽を聴いていただきたいと思います。はい、ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、そして財団法人異文化コミュニケーション財団の、ご協力でお送りしております。本日のゲストはラジオカフェ、放送局長の町田さんです。
中野さん声がいいですね、本当ラジオにぴったりのそのマイク
です。あ、そうですか、めちゃくちゃ声悪いと思いますけども、
そういう声はね、僕ホロベロする
んです、ね、
僕はね、このしゃがれた声がね、ど
ういや、いや僕ね、
喘息も
言葉よく詰まるんですわ、僕ね、大体言葉、うん、ものすごくね、喋るの遅かって、
いやいやいや、なかなかいい声ですよ、
ってそれでも何回これ200回やってても、いまだにスポンサーの名前間違ったですね、うん、だけどこれ僕200回ぐらいやらせていただいて、うん、ほとんどライブでやらせていただいてるんですよね。1秒なりともね、撮り直ししたことなくて、まあライブやってて撮り直しできないんですけれども、収録してもね、絶対こう1秒でもねロスしたくないという、もう
ラジオにね一番聞きやすい声ですよ。
あ、そうですか、顔が悪いからラジオですか。
いやいやいや、そんなことないです。
またあの、できたらこれ長く続けさせていただきたいと思いますんで、はい、まあ、あのこのラジオ画面入れたのもですね、あの大学の先輩の松岡千鶴さん、今聞いておられるかどうかね、
先輩なんですか。
先輩なんですわ。
おっと、
関西学院大学の先輩で、
それはそれは、
松岡さんね、いろいろとワシントンにいるときはワシントンレポートということでね、いろんなことをやらせていただいて、
認識を改めてきますね。すいません。はいはい、わかりました。
いや、だけど皆さん本当にね、うん、あの松下さんもね、今、ミキサーですか。
あ、松下君ね、
うん、もうね、
今年大学を出て、
そうですね、東京岡さんもアメリカでね勉強されて、すごいね、この少人数で。このすごいですね本当に、
うん、いやいや、私はやっぱり市民の こんな4人でやってるわけない、市民の今ね番組数でも100超えてるでしょ。
すごいですね、
やっぱりこれ市民で放送してると、うん、ここがすごい、他の放送局とは違うんです。
違う、
ね、でたった4人ぐらいでもね、うん、支えてるのは市民で支えられてるわけでしょ、うん、そういう人がボランティアの人たちも含めてね、うん、だからこれがね、やっぱりこれまでそういう日本の放送局はそんなねスタイルではなかったんですよね。ラジオカフェは日本の放送をね、概念を変えてしまった
んですね。これは日本の放送メディアのフロンティア行ってあるんですか、パイオニア行ってあるんですか。
パイオニアかどうか知らんですけど、私はね思うのは、よく言われたんですけど、私らも放送局に入った時からね、うん、 電波というのはその資源、限りある資源だと、
はい、
でこれは国民共有の財産なんだというのをね、ずっとね軽蔑に入った時から叩き込まれた。
あ、
でもね、実際に共有できてるかと言うとですね、できてないという、
できてない、ありえないです
ね。ありえないです
ね。スポンサーの意向とか ね、
私はそれをずっと頭で考えてきたんですよ、40年間。その時にいろいろ放送局の現役の時でも寒波でね、募金で番組作ったりして、市民の声で市民の力で作っていくことをちょっとでもやってたんですが、このラジオカフェはね、それをそのままね実現した曲なんですよ。
それは町田さん そのアイデアがあるからと、
いやいや、
その市民からのね、
いや、まあ、
そう、
私のアイデアではなくて、
まあ、市民からですね、
市民がね、そういうニーズを持ってたんですわ。でそれで自分たそれやったら自分たちの法則を作ったらどうかという発想になったんです。これはもう画期的だ、さっきも言いましたけどね。だからこのことがね、このこれからのね、日本のメディア、放送メディアを支える一つのね指標になるの違うかなと私は思いますわ。
例えばマスメディアと、うんうん、あるいはまあ国連とか、ね、外務省内 の、まあ、あのパブリックの広報っていうね、うんうん、そういうやつ、あるいは市民のメディア、これラジオカフェっていう、うん、それぞれがお金を出し合いながら、うん、こう市民のメディアということ で、僕はね3つがインテグレート、統合される時代に来てると思うんですね。それを統合、例えばあの大手の、うん、まあ、マスメディアも、うん、今まで、ね、だけだとやっていけないと、うん、そしたらユーストリームとか YouTube とか、まあ、それぞれ個人がやってるおられる映像をそこと直結して流していこうと。で僕はね、こう今回例えば KBS にずっといらっしゃったと、で KBS も市民の何かにだんだん20世紀になってきてると、でこのラジオカフェがその市民の、その支持を得てると。だからある時はコラボとかですね、なんかあの KBS とそのラジオカフェのコラボとかされると面白いと思うんです、
まあ、いいですね、可能性としてはあると思いますね、
うん、向こうでも安くできると。でこちらは出そうですから ね、あのですから、あのそういうコラボで一回このラジオも、
ね、
なんかやっていただきたいです ね、
将来このラジオカフェを どうなるんですかとか、 どのようにするんですかってよく聞かれるんですけども、は
いはい、
私はね、はいはい、それはね、私らが自信が持つんじゃなくて、だって今の現状8年前ね、開局した 時ね、こんな状況になってるなんて想像できてなかったんですよ。
そうなんですか。
そうですよ、
想像以上です
よ、ね、いや本当に、うん、だからそれは なんでそうなったかというと、やっぱり市民の人たちが積み重ねて今を作ってきたわけですよ、はい、だからこれからはね、この放送局我々自身がこうなんかこういう方向に行こうとかいうことではなくて、市民の皆さんが使うことによって電波をね自分たちのものとしてね、それで日頃の思いを表現したり、自分の表現することによってね、その市民の
うっぷんが晴れるみたいな、
いやいや、うっぷんではないんですけど、自分たちの文化をね、うん、自分たちの電波でね、うん、作り上げていくと、
そう
ですね、いうことを積み重ねが結果としてなっていくと、うん、それが今後のラジオカフェの方向、このままでいきますわ。だから ね、どういう形、またこれが10年後ね、
う
ん、今のようになってるかどうか分かりませんよ。
いや、でもそれは、ね、流動的の方がいいですね。これ決めるよりか
決めた
ら、ね、僕はラジオカフェで特にこう、うん、シンクタンクジャーナルっていうのは、うん、あの世界に発信したりとかね、世界に送られた英語でやったりするんですよね、僕はね同時に2つやれば、むちゃくちゃのローカルローカルと、むちゃくちゃのグローバルグローバルと、それをね両者ね水と油でなくって、その融合をさせながらですね、やれば
だから こうであるべきだというようなことは全く なしにですね、本当に市民の皆さんが自由にね自分たちの思いが表現できるというこの場所がここにあるということがラジオカフェを作っていくんだというふうに思います ね、
うん、そやっぱり局長として、そうすごい、そのみんなが百何十個ですか、ずっと増えてるんです ね、
増えてますね。
でそのうち割合というのは学生がやっておられる
ものですから、先生にちゃんと分析したわけではないんですけども、学生さんも依然としてやってありますね、京都の大学もほとんどやった、
学生のゼミがこれね、みんな持てば面白いです ね、
そうですね、
何々ゼミとかです ね、
そうね、前僕感激したのはあのどこやったな、あの卒業論文をね、
はい、
教授に出すんだけだけでなしに、はい、自分たちでラジオで表現しようということをやった人、ゼミがあるんですよ。あれは感動しましたね、そういう発想になるんやという、それで社会に自分がこういうことを卒業論文として書いたんだということを社会の人たちにいっぺんにあの提示して、社会の人たちに評価してもらおうという、そういうこともラジオカフェでやったんです。
まさにコミュニティ放送、ね、いいですね。
そうです、
うん、このラジオカフェの一つの、ね、ターニングポイントでもないけれども、特に今年の 3.11 の、 ね、あの地震、津波、そして、福島第一原発のことで、特に京大の先生が割と原子力、ね、反対、はいはい、だからそれをこう、ね、うん、出ていただいたり、なんかラジオカフェの格がですね、
そうですね、あの原発の時に、うん、あの京都大学 の、 あの原子炉実験所 の、 あの、ね、はい、小出先生に出てもらった時は、はい、本当にあのよかったですね。いろんな人がアクセスされたり、あのユーストリームで流した時も本当に画期的でしたね、その数字は、やっぱり本当の真実をやっぱりみんな知りたいと、聞きたいというニーズが本当にあるいうことをね、本当によく分かりました。
そうですね、真実を本当に知るときは その人が本当に発信したいことを発信して、スポンサーとか関係なしで、政府とか関係なしで、市民が、この市民が思ってることをこう伝えて、その反応に対しても答えていくべきだと思うんですね。
だからそういう点に我々のメディアがね、どれだけそこに接近できるかということが一番のもう使命やなと私は思いますね。でそれがなかったらメディアの役割というのは何やという形になるし、でその真実に迫ると同時に市民の持っている文化をね、大いにベネパを通じて発展させていくということがね、これから大事 と違うかなという。
まさにそうですね、京都にはやっぱり深い深淵なる文化が、ありますね。
私は思うんですが、京都の市民の皆さんの持ってる文化力っていうのはすごいなと思いますわ、それは単なるその完成されたものではなくて、本当にまちまちの人たちが持ってるね、暮らしの中の文化っていうのはね、これは素晴らしいものが
ある。ソフトパワーという、まあ文化力で、もう一方軍事力のハードパワーということもあるとすると僕はソフトがハードに勝つというふうな、こう水の流れでも、まあ上善水のごとしいう老子の言葉がありますが、やっぱりこう水みたいな、こう何ですかね、柔軟性のある、それがやっぱり固定した何がハードよりか強いと、結局はそういうことになればいいなと思うんですけど、ね、
そうですね、本当に、まあ、そういう方向で我々も努力したいなと。でちょっとでもやっぱり市民の皆さんとともにこのメディアを作っていけたらなと、で共有できたらなというふうに思いますね。
一応アルファステーションって大きなステーションがありますね。あそういう方も来ていただきたいと思ってましてですね。
あなるほど。
吉田、社長ですか、あのオムロンの、まあ、昔ちょっと、オムロンの知り合いに通じてお会いしたんですけどね、
は
い、
あそうです。
独自で番組持たれたりもですね、なんか兄弟の先生やる、そういう形で、そのコミュニティ放送との協力とかもできてやっていただきたい、
今後はそういうことも起こってくるというふうに思いますね、またその中でまた新しいこのメディアの文化が、電波メディアの文化が新しいものが発展でき作り出される、
そうですね、
そういう可能性があるというふうに思いますね。
例えば政治家の方も市民の方も何の制約もなしで、何のこう差別というんですか、偉い人もそうでない人も関係なしで、同じ時間、
いやそれがね、ラジオカフェというね、そのコンセプトなんですよ、もう本当に
電話になってます、
電話すみません、
すみません、普通切っとくのがマナーなんですけど局長さん、
すみません、こんなところで、オチがついてしまって申し訳ない。
いや聞いておられる方はかけられたんじゃないですか。
すみません、はい、ありがとうございます。
そうですね、オチですね、ちょうど
いうことで、
はい、いや本当に今日はありがとうございます、前々からですね出ていただきたいという、思っておりまして、今日実現できて非常に嬉しいです。本当にこれからのラジオっていうのは、実は京都というのはやっぱりパイオニア的なものがありますからね、どんどんやっぱり引っ張っていっていろんなことになればいいと思うんですけども、
やっていきたいな私らも思ってます、
はい、
皆さんのお力でここまで来ましたし、これからもそういう方向で私らは進んでいきたいなと思ってます。
はい、本当にどうも本当にありがとうございました、
ありがとうございました、はい